広報地流2024年8月号ナンバー1274をお届けします。毎日厳しい暑さが続いています。いかがお過ごしですか？表紙の説明をいたします。写真は第23回知立よいとこ祭りを開催しますのポスターがカラーで載っています。太鼓の前で知立っぴがおまんの方や浴衣姿の大勢の人が踊っている様子が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。プラスチック一括回収の実証実験を行います。第23回知立よいとこ祭りを開催します。児童手当の制度が変わります。以上です。
8月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。1日木曜日、夏季ラジオ体操、市内各所、10日まで。夏の安全なまちづくり県民運動、10日まで。17日土曜日、第23回知立よいとこ祭り、14時から市役所周辺にて。24日土曜日、弘法三命日、旧暦7月21日、弘法通り交通規制。26日月曜日、市議会8月臨時会10時から。8月の行事予定でした。
知立市栄誉賞、JAXA 宇宙航空研究開発機構理事岡田正史さん。知立市出身、15歳の時テレビでロケットの打ち上げを見て以来宇宙開発を志す。1989年、宇宙開発事業団ナスダに入り、角田ロケット開発センター種子島宇宙センターにて H2 ロケットのメインエンジンの開発試験を担当。その後 H2A プロジェクトチーム等で液体ロケット開発に携わった後、システムエンジニアリングや宇宙輸送系計画の担当を経て、2015年4月よりH3 プロジェクトチームプロジェクトマネージャーを務め、2024年4月より現職。2024年2月17日、種子島宇宙センターより H3 ロケット試験機2号機を打ち上げ、H3 ロケット打ち上げに初成功。岡田さんは、打ち上げの成功はプロジェクトチームと企業を含めた関係者全体の成果であると語り、プロジェクトマネージャーの立場からチームを導き成功に貢献した。同年7月1日には3号機の打ち上げにも成功した。2023年11月20日出身校である知立小学校創立150周年記念式典で特別登壇。ロケットの仕組みや役割だけでなく、失敗やそれを乗り越えた時の経験を通して夢を持ち続け、仲間と共に諦めずに挑戦し続けることの大切さなどを講演した。6月28日に開催いたしました令和6年知立市表彰式において、知立市栄誉賞を授与させていただきました。岡田様と H3 プロジェクトチームの皆様の約10年に及ぶ挑戦と成功に心から敬意を表し、今後のさらなるご活躍をご期待申し上げます。知立市長林郁夫。以上です。
知立市ガバメントクラウドファンディング、知立市 GCF、 知立ドリームイルミネーションへの寄付を募集します。プロジェクト名、子どもたちの笑顔のために知立ドリームイルミネーションを存続させ、まだ見たことのない光の衝撃の実現により盛り上げたい。事業目的 PR、 今年で11年目を迎える知立ドリームイルミネーションは昨年度よりもさらにパワーアップ、最新の機器を導入し設備の拡充を図ります。知立市の新しい観光スポットを目指す知立ドリームイルミネーション2024の開催について皆さんのご支援ご協力をお願いします。市内在住の人も寄付を行うことができ、税控除を受けることができます。事業実施団体知立ドリームイルミネーション実行委員会、一般社団法人夢波ジャパン、募集期間8月3日土曜日から10月31日木曜日、目標金額100万円、目標金額を超えた場合でも期間終了まで募集します。特典、イルミネーション点灯式スイッチを押す権利、抽選で1人、会場内での氏名公表など。お問い合わせは知立ドリームイルミネーションについては経済課商工観光係電話 95-0125、 知立市 GCF については共同推進課共同 人権係電話 95-0144 へお願いします。
プラスチック一括回収の試験収集を行います。プラスチックリサイクルの促進のための実証実験としてプラスチック一括回収を試験的に行います。また試験収集の趣旨を理解しご協力いただける人に対して試験収集に使用するゴミ袋を配布します。時8月19日月曜日から9月1日日曜日、ところ知立市不燃物処理場、ゴミ袋配布場所、環境課窓口、8月1日木曜日から30日金曜日までの市役所開庁日時、第23回知立よいとこ祭り会場内、8月17日土曜日午後2時から4時まで。プラスチック一括回収の対象物、プラスチック製品、プラスチック 100% のものと、プラスチック容器包装従来通り。試験収集期間中は対象のプラスチック製品とプラスチック容器包装をプラスチック製容器包装ゴミ袋に一緒に入れて出してください。入れてはいけないもの、火災事故の原因や処理の支障になります。ゴミ袋に一緒に入れないでください。ペットボトル、ゴム、シリコン素材のもの、充電池を内蔵したもの、ライター、汚れがついたもの。試験収集期間終了後は従来通りの分別に戻ります。地区の集積所ではプラスチックの一括回収の試験収集は行いません。その他詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境課ごみ減量係電話 95-0126 へお願いします。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。第23回知立よいとこ祭りを開催します。時8月17日土曜日午後2時から9時、天候が悪い場合は中止で予備日はありません。なお午後8時15分からの花火でイベント項目は終了です。ところ市役所駐車場、中央公民館、知立中学校グラウンド周辺道路。催し物、時間、内容、場所の順にお知らせします。14時から17時ウォーターサバゲー市役所周辺、14時から19時 e スポーツ大会 VR パーティー、14時から18時キッズ工作、いずれも中央公民館。 14時から21時、キッチンカーキッズ縁日、市役所北玄関付近など。17時からオープニングセレモニー、17時15分からシェイクアウト訓練、17時30分からステージイベント、いずれもステージ。17時30分から20時、やぐら盆踊り、市役所第一駐車場。20時15分から花火、知立中学校グランド。やぐら盆踊り曲目、まんまる音頭、知立音頭、わが町知立、知立ぴ知立ぴ盆踊りバージョン、サンサンサンバ、お座敷小唄、ダンシングヒーロー。駐車場、ホームセンター江南知立店2階、山田電機テックランド知立店。利用可能時間、午後1時から9時。交通規制があります。近隣住民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。ミニバスの迂回運転、臨時バス停。交通規制及び会場設営のため、午前11時から、市役所バス停は臨時バス停に停車します。1コースグリーンコース、知立駅方面と3コースオレンジコース、5コースイエローコース、昭和東刈谷駅方面はバス停位置が異なりますのでご注意ください。お願い、皆さんにきれいな会場で楽しく時間を過ごしていただけるようゴミの持ち帰りにご協力ください。お問い合わせは経済課内知立市観光協会、電話 95-0125 へどうぞ。
国民年金保険料の免除、納付猶予制度について。1、免除、全額免除、一部免除、一部納付、申請。本人、世帯主、配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。 2. 納付猶予申請。50歳未満の人で本人・配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。 3. 学生納付特例申請。学生の人で本人の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。保険料の追納、後払いをお勧めします。保険料の免除、納付猶予や学生納付特例の承認を受けた機関の保険料を追納することで、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。産前産後免除申請。出産予定日または出産日が属する月の前の月から4ヶ月間の保険料が免除されます。お問い合わせは国保医療課国保年金係、電話 95-0123、 刈谷年金事務所、電話21-2110 へお願いします。
国民健康保険非保険者証の更新について。現在お持ちの保険証の有効期限は8月31日までです。新しい保険証は8月中旬から下旬に簡易書き留め郵便でお送りします。9月1日以降は新しい保険証を使用してください。今回送付する保険証の有効期限は令和7年7月31日までとなり、従来の保険証と異なりますのでご注意ください。なお、マイナンバーカードの保険証利用をすでに登録している人も今回は送付させていただきます。有効期限の切れた保険証は個人情報が特定できないよう裁断通して破棄してください。保険証の廃止について。国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日以降廃止されます。マイナ保険証として登録がまだの人は
登録をお願いします。令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、保険証の有効期限が切れる前に、保険証の代わりとなる資格確認証を発行いたします。お問い合わせは、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へどうぞ。
児童手当の制度が変わります。令和6年10月より児童手当の制度が拡充されます。主な改正は次の通りです。申請が必要な人の受付開始日や受付方法等については、詳細が決まり次第市ホームページ等でお知らせします。第3子以降の支給額の増額及び第3子以降のカウント方法の変更。第3子以降の支給額が増額されます。また、第3子以降のカウント方法に関し、必要な要件を満たす場合、対象となる児童の年齢期を18歳到達後、最初の4月1日から22歳到達後、最初の3月31日までに拡大します。支給対象児童の高校生年代までの延長。支給対象が18歳到達後、最初の3月31日までの児童に拡大されます。所得制限の撤廃。所得制限限度額超過、所得上限限度額超過の人にも児童手当が支給されるようになります。支払いを年6回に変更。6月、8月、10月、12月、2月、4月に児童手当を振り込みます。各支給月の10日に指定された口座へ振り込みます。ただし10日が金融機関の休業日にあたるときは、全営業日に振り込みます。お問い合わせは、子ども課、児童家庭係、電話 95-0120 へお願いします。
やるっぴシニア元気塾。講座名、やるっぴシニア元気塾。日時、9月20日27日、10月11日25日、11月8日22日、12月6日13日20日、計9回。いずれも金曜日午前10時から11時。初日最終日は午前9時30分から正午まで。場所、福祉の里八田3階、八田町泉43。内容、運動器機能、口腔機能、栄養改善の知識と技術、トレーニングを学び、将来要介護状態になることを予防します。また、初日及び最終日に、頭の健康チェックを行います。頭の健康チェックとは、健康なうちから介護予防をするきっかけとなる簡易認知機能スケールのことです。対象者、市内在住の65歳以上の人。定員20人。募集定員を超えた場合は、初回参加者優先で抽選を行います。抽選結果はハガキで通知します。参加費無料。申し込みお問い合わせは、8月1日木曜日午前9時から14日水曜日に、申し込みフォーム、電話または直接知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855、 平日午前9時から午後5時へ。以上でピックアップトピック終わります。
令和6年知立市表彰式受賞者。市では市に貢献された方や特に功績が顕著な人などに対し、その功績を称え、一般表彰、感謝状の贈呈をしています。6月28日金曜日に行われた知立市表彰式で表彰された受賞者の皆さんは次の通りです。広報知立へのお名前の掲載はご本人様よりご了承が得られた方のみとなります。一般表彰、純不動。 地方自治の進展に貢献された方、成瀬正隆さん、古市真紀子さん、後藤秀美さん、天野はじめさん、教育、体育、学術、その他文化の振興に貢献された方、西宮秀樹さん、民政の安定に貢献された方、石黒菊江さん、特攻者で特に市民の模範となられた方、山本正樹さん、NPO 法人未来さん、牛橋公園グランドファンディング同好会さん、南洋クラブさん、老人クラブ北昭和会さん、本市に多額の寄付をされた方、ブラザー精密工業株式会社さん、株式会社ユニソンさん、その他特に表彰することを適当と認められる方、上野隆一さん、加古和一さん、佐藤豊さん、加藤春樹さん、加藤博正さん、柴田小次郎さん、鈴木純三さん、田原小太郎さん、富田亮さん、長谷川俊さん、五島直さん、田中ココハさん、近藤ナイトさん、先前空さん、佐々木蓮さん、鉄政壮太さん、品川壮志さん、感謝状贈呈、純不動、地方自治の進展に寄与された方、石川智子さん、神谷貞夫さん、杉浦光一さん、中島清さん、近藤正信さん、鈴木隆さん、大村恵さん、島崎鈴代さん、鈴木信夫さん、永井純子さん、石川康夫さん、川村京子さん、民政の安定に寄与された方、坂本佳代さん、永田弥生さん、近藤博子さん、松山つとむさん、高木陽子さん、吉川陽子さん、治安の維持または水害、火災、その他災害の防護に寄与された方、石原東吾さん、中村由良さん、本市に多額の寄付をされた方、愛知中央農業協同組合さん、株式会社詐欺坂さん、中市建設工業株式会社さん、明治安田生命保険相互会社刈谷支社さん、その他特に功績が顕著であり真に市民の模範となられた方、石川智秀さん、グリーン幸運さん、佐藤翔吾さん、元下修馬さん、西山大輝さん、山根咲さん、渡辺美咲さん、名古屋か体操サロンさん、西中町内会西中喫茶さん、南昭和グランドゴルフクラブさん、お問い合わせは共同推進課秘書広報係電話 95-0112 へお願いします。
暮らしのお知らせ。統計情報。人口世帯。令和6年7月1日現在、総人口 72,456 人、うち男性
38,197人、女性 34,259人、総世帯数 33,837世帯。6月の火災救急、火災1件、救急263件。6月の事故、人身交通事故22件、1月からの累計106件、うち負傷者22件、1月からの累計106件、死者なし、累計なし。以上、統計情報でした。姿勢トピックス、第32回7万人クリーンサンデーへのご協力ありがとうございました。6月23日日曜日の7万人クリーンサンデーには3067人の市民の皆さん、企業、協力団体の人に早朝から参加いただきありがとうございました。今回集められたゴミの量は次の通りです。ゴミの総量1085kg、うち燃えるゴミ 570kg、燃えないゴミ 167kg、アルミ缶 42kg、スチール缶 82kg、ペットボトル 36kg、瓶 75kg、埋め立てゴミ 40kg、有害ゴミ 56kg、スプレー缶 17kg。 市民一人一人がゴミを捨てない誓いを立てて、ポイ捨てのない住みよいきれいな街にするため、今後もご協力をお願いします。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。地流増幅時土地区画整理事業の事業計画の縦覧。地流増幅時土地区画整理事業の事業計画を土地区画整理法の規定により縦覧します。なお、この事業計画に対して、都市計画において定められた事項以外の事項で意見のある利害関係者は、8月28日水曜日までに愛知県知事宛に意見書を提出することができます。縦覧期間、8月1日木曜日から14日水曜日。縦覧時間、午前8時30分から午後5時15分。縦覧場所、市役所4階、まちづくり課。土曜日、日曜日、祝日は夜間宿直窓口へ。お問い合わせは、まちづくり課区画整理係、電話 95-0130 へお願いします。夏季ラジオ体操、市内各所でラジオ体操を行います。早朝の体力づくりと気分のリフレッシュに毎日参加しましょう。詳細は各町内会または杉薬局地流福祉アリーナへお問い合わせください。時8月1日木曜日から10日土曜日午前6時30分から。お問い合わせは杉薬局地流福祉アリーナ、電話 82-5151、 午前9時から午後5時、祝日を除く月曜日は休館です。夏の安全なまちづくり県民運動、8月1日木曜日から10日土曜日。知立市では安城警察署、安城知立防犯協会連合会と連携して、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点、特殊詐欺の被害防止、侵入盗の防止、自動車盗の防止、子どもと女性の犯罪被害の防止。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。矢作川水源基金に参加と関心を。矢作川は長野県、岐阜県、愛知県を流れる 118km の河川で、その水は飲料水をはじめ、農業、工業、発電などに利用され、 私たちの生活にとってはなくてはならないものです。その一方で上流の水源地域は過疎化、林業の低迷等により多くの課題があります。皆さんも上流と下流の交流や基金への寄付及び三助会員への参加と水と山への関心や感謝の気持ちをお持ちいただき、ご協力をお願いします。お問い合わせは、公益財団法人矢作川水源基金事務局、電話 0564-23-2645、企画政策課地方創生 SDGs 係、95-0114 へお願いします。
市議会8月臨時会9月定例会のお知らせ。市政に関する諸案件が審議されます。8月臨時会時8月26日月曜日午前10時開会、9月定例会日程は次の通りです。午前10時開会、9月5日木曜日本会議開会提案説明、9日月曜日本会議質疑、10日火曜日本会議質疑予算決算委員会、12日木曜日、13日金曜日、17日火曜日いずれも本会議一般質問、19日木曜日企画文教委員会予算決算委員会分科会、20日金曜日市民福祉委員会予算決算委員会分科会、24日火曜日建設水道委員会予算決算委員会分科会、25日水曜日予算決算委員会分科会予備日、27日金曜日予算決算委員会議会運営委員会、30日月曜日本会議討論採決閉会。請願の提出締め切り日8月27日火曜日午後5時、本会議各議員による議案の質疑や一般質問を行います。委員会議案の内容を詳しく審査します。ライブ配信、インターネットで臨時会および定例会のライブ配信を行います。詳細は市ホームページをご覧ください。キャッチによる市議会放映、放映予定日9月24日火曜日放映、一般質問9月12日分、9月25日水曜日放映、一般質問9月13日分、9月26日木曜日放映、一般質問9月17日分、放映時間午前10時から議会終了まで、放映チャンネルデジタル112チャンネル、地上デジタル11チャンネルのサブチャンネル。お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。貯水槽の清掃・点検をしましょう。ビルやマンションでは水道水の匂いや色などの衛生面が問題になることがあります。原因の多くは貯水槽、受水槽や高地水槽等の管理に問題があるためです。年に1回以上は貯水槽内部の清掃や破損がないかなどの点検を行い、安全な水を利用するためにも適切な維持管理をしましょう。お問い合わせは水道課料金係、電話 95-0132 へどうぞ。原爆と人間展、8月6日の広島と9日の長崎の原爆の日に伴い、原爆と人間展を行います。あの日から人間がどんな生活を強いられたか、そして被爆者の皆さんが再び被爆者を作らせないためにどう生き、どう戦ってきたかを示し、今何ができるかを問いかけています。時、8月2日金曜日から21日水曜日、ところ、中央公民館1階ホール、市役所1階西側通路。6月の展示では、市民の皆さんにご協力いただき、200羽の折り鶴を、広島へ向かう愛知平和行進団に渡すことができました。ありがとうございました。お問い合わせは、共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。 75歳以上の人のミニバスの利用方法が変わります。市では75歳以上の人に後期高齢者医療費保険者証を入れてご利用いただくと、ミニバスが無料で乗車できる無料パス、カードケースを配布しています。12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証が発行されなくなることに伴い、無料パスの中に入れる証明書の種類が次の通り変更となります。パスケースに入れるもの、8月1日から令和7年7月31日まで、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者証明書、令和7年8月1日以降、後期高齢者証明書。なお、後期高齢者証明書は7月末に送付しています。無料パスは75歳を迎えるときに、後期高齢者医療費保険者証と一緒に送付しています。お手元にない人は再発行しますので、後期高齢者医療費保険者証または後期高齢者証明書をお持ちの上、長寿介護課へお越しください。お問い合わせは、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へどうぞ。
里親ミニカフェプラス相談会、里親さんのお話を聞く会、様々な事情で自分の家庭で生活できない子供を家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育する里親のことをご存知ですか？疑問点や気になる点などについて気軽にお話をする相談会と、里親さんご本人のお話を聞く会を開催します。時1里親ミニカフェプラス相談会、10月19日、令和7年1月18日いずれも土曜日。2里親さんのお話を聞く会、9月7日令和7年2月8日いずれも土曜日。なお、いずれも午後2時から各回それぞれ お申し込みの上ご参加ください。ところ、中央公民館、費用無料。お問い合わせは申し込み先、または子ども課児童家庭係、電話 95-0120 へどうぞ。申し込みは各日の前日までに児童養護施設、梅ヶ丘学園ホームページから お申し込みいただくか、電話 0565-32-1107、 音声案内5でお申し込みください。戦没者、原爆死没者の慰霊と世界恒久平和記念の黙祷を捧げましょう。8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。この日は戦争で亡くなられた数多くの人々を追悼し平和を記念することを目的に、毎年日本武道館で全国戦没者追悼式が開催されます。今年も正午を合図に1分間の黙祷が行われます。知立市でも同時刻に知立市戦没者慰霊塔返上院内前で黙祷を捧げる知立市終戦記念追悼式を開催します。また広島市と長崎市でも毎年原爆死没者の慰霊式と平和記念式が行われ、広島市では8月6日午前8時15分、長崎市では8月9日午前11時2分に平和の鐘を合図に1分間の黙祷を捧げることとしています。市民の皆さんもそれぞれの職場や家庭などで黙祷を捧げましょう。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話 95-0149 へどうぞ。個人事業税第1期分の納付をお忘れなく。納付期限9月2日月曜日。8月中旬に県から納税通知書をお送りしますので、納期限までに納付をしてください。納税通知書には第1期分と第2期分の納付書が同封されていますので、 納付書をお間違いのないようご注意ください。納付場所や納付方法の詳細は県税務課ホームページまたは県西三河県税事務所へ。県税務課ホームページまたは県西三河県税事務所へご確認ください。お問い合わせは県西三河県税事務所県民税事業税第2グループ電話056427-2848へどうぞ。本を譲ってください。ご家庭で利用されなくなった本や絵本、漫画、漫画雑誌を除くを図書館に寄贈してください。再活用のため図書館の所蔵としたり図書館の書籍本とともにリサイクルコーナーで利用者の皆さんに無料配布します。なお児童向けの読み物、絵本、紙芝居は市内保育園、小中学校等の各施設で利用する場合があります。受け取り場所、図書館カウンター。なお週刊誌などの雑誌、汚損、破損の激しい本はお受けできません。本は埃などを払い、本に挟まっているものがないことを確認の上お持ちください。お問い合わせは、図書館電話 83-1131 へどうぞ。
18歳以下の人がいる ご自宅にもマイナンバーカードの出張申請に伺います。市職員がご自宅などを訪問し、マイナンバーカードを作るための写真撮影や申請受付を行っていますが、次の通り対象を拡大します。対象、知立市に住民登録がありマイナンバーカードを初めて申請する人のうち、次の1から5のいずれかに該当する人。1、18歳以下の人。2、65歳以上の人。3、障害者手帳を所持している人。4、要介護・要支援認定を受けている人。5、施設入所者・長期入院者。なお、訪問先がご自宅の場合に限り、同一住所の人も申請できます。申し込み・お問い合わせは、市民課・旅券庶務係、電話 95-0124 へどうぞ。パスポート手数料がクレジットカードで納付できるようになります。パスポートの切り替え申請をマイナポータルから電子申請される人は、手数料を従来の収入印紙、愛知県収入証紙による納付に加え、クレジットカード納付ができるようになります。お問い合わせは市民課旅券庶務係、電話 95-0124 へお願いします。障害者手当の所得状況届の提出はお済みですか？手当が受けられなくなることがありますので、期限内に手続きをしてください。なお対象の人には受付開始前に届出書を送付します。申し込み、次の期間内に福祉課へ所得状況届を提出してください。愛知県在宅重度障害者手当、8月1日木曜日から30日金曜日。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、8月9日金曜日から9月11日水曜日。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。
全国一斉子どもの人権相談強化週間、何でも教えて心のモヤモヤ。いじめや虐待など子どもの人権に関わる悩み事、心配事などの相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られますので、一人で悩まず気楽にご相談ください。時8月21日水曜日から27日火曜日、午前8時30分から午後7時、なお土曜日日曜日は午前10時から午後5時、教科週間以外は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。相談専用電話、 子どもの人権110番フリーダイヤルで0120-007-110、お問い合わせは名古屋法務局人権擁護部、電話052-952-8111、内線1471へどうぞ。西三河イベントだより、西尾市三河一色大提灯祭り、約450年の歴史を誇る由緒ある祭りです。6組12針の大提灯に御神火が入ると古式豊かな時代絵巻が漆黒の夜空に浮かび上がります。時8月24日土曜日と25日日曜日、ところ三河一色諏訪神社、その他会場周辺は大変混雑します。公共交通機関をご利用ください。お問い合わせは西尾市観光文化振興課、電話0563-65-2169へお願いします。催しのお知らせ、新地町盆踊り大会の会場が変更となりました。広報地流7月号に掲載した地区盆踊り日程について会場変更がございます。対象地区新地町、時8月3日土曜日午後4時から9時、ところ変更前は堀切2号公園、変更後はチルッピの庭、チルー駅前暫定広場。お問い合わせは経済課商工観光係、電話95-0125へお願いします。3歳以上中学生以下無料招待、リリオミニコンサート、時8月26日月曜日午前11時30分開演、ところリリオコンサートホール、費用は全自由席、リリオ友の会&一般は500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話85-1133へどうぞ。
図書館の催し、お話し会、時8月1日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容絵本大きい小さい、紙芝居これはリンゴ、カップシアターゾウくんの散歩ほか、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、絵本の時間、時8月1日8日15日22日29日いずれも木曜日午後2時30分から、15日のみ午前11時からも行います。ところ図書館お話しコーナー、内容絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。15日は終了後に絵本選び相談会を開催します。行う人図書館職員ボランティア、映画上映会鏡の古城アニメーション116分、時8月10日土曜日午前10時からと午後2時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容部屋に閉じこもっている中学生、心の部屋の鏡が光り出して中に入る、そこには白と見ず知らずの中学生6人、狼様と呼ばれる女の子が城に隠された鍵を見つければ願いを叶えると告げられる。対象どなたでも、費用は無料です。紙芝居の会、時8月17日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー、内容パトカーのうーくん、熊の実のお父さん、行う人朗読グループ青み、ストーリーテリング夏の夜のお話し会。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時8月24日土曜日午後7時から、ところ知立神社西総持寺本堂、総持寺の駐車場をご利用ください。内容トルストイ作北斗七星、グリムの昔話からラプンツェルほか、対象どなたでも、 小さいお子さんは保護者の膝で、行う人、お話の会、ホットケーキ。お問い合わせは図書館 83-1131 へどうぞ。戦争と平和を考えるブックトークと映画会。8月15日は79回目の終戦の日です。本や映画を通して子どもたちに平和の大切さを改めて考えてもらえるように、ブックトークと映画の会を開催します。時8月4日日曜日午後2時30分から。ところ、図書館2階視聴覚室。内容、平和や戦争を題材にした本の紹介の後、野坂昭之戦争童話集、菊ちゃんと狼、約45分を上映。対象、どなたでも。申し込みはいりません。お問い合わせは、図書館 83-1131 へどうぞ。
文化協会市民教室、糸掛け曼荼羅。板に釘を打ち、針から針へ糸をかけて作り上げる糸掛けアート。直線と直線の重なりから生まれる曲線の美しさを楽しめます。時、8月21日水曜日、午前10時から正午。ところ、文化会館、工芸室。講師、工房まなまな。市石まなみさん。定員、先着順20人。持ち物、金槌、糸切りハサミ、マスキングテープ。費用、1000円、当日徴収。申し込み、お問い合わせ、8月1日木曜日から20日火曜日に、文化協会事務局、文化会館内、電話 83-0151。火曜から金曜日の午前10時から午後4時へお願いします。令和6年度防災展 in パティオ。あなたの備えは大丈夫ですか？いつ発生してもおかしくない災害。ここ知立も南海トラフ大地震の影響が大きいことが予想されています。これまでも多くの被害をもたらしてきた災害に備えるべく、今できることを考えてみませんか？時、9月1日日曜日。午前10時から午後2時、ところ、文化会館2階ギャラリー。内容、1、パネル展示、防災 DVD の上映あります。2、非常食体験、アンケートにご協力いただいた人、先着100人。3、チリュッピと防災展、チリュッピが防災展に登場します。費用、無料です。対象、どなたでも。お問い合わせは、文化会館、パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。七色10周年記念、七色フェスタ。知立市と刈谷市、高浜市、東浦町が共同で運営する、市民活動情報サイト、つながるネットと、東浦町総合ボランティアセンターが合同で七色フェスタを開催します。三市一町で活動する市民活動団体、ボランティア団体が大集合。活動紹介も兼ねてバザーや食べ物の販売、ものづくり体験、音楽演奏など楽しいブースを出展します。時8月24日土曜日午後1時から5時。ところ東浦町総合ボランティアセンター七色および東浦町小川コミュニティセンター駐車場。費用無料です。申し込み不要です。お問い合わせは共同推進課共同人権係電話 95-0144。東浦町総合ボランティアセンター電話 0562-51-7697 へどうぞ。野外映画上映会 in パティオ。パティオ知立の中には引 仮のパティオに約400インチのスクリーンを設置し、映画上映を行います。時8月30日金曜日午後7時上映開始、午後6時ごろ開場。上映前にミニイベントを予定しています。雨天延期、予備日9月6日金曜日、ところ文化会館光のパティオ。上映作品グリーンブック。実話をベースに人種差別が色濃く残る時代のアメリカ南部を舞台にした黒人ジャズピアニストとイタリア系白人運転手の友情を描いたロードムービーです。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。
シアターカレッジ、アートでコミュニケーション、多世代コミュニケーション、紙芝居師になろう。全3回の紙芝居作成ワークショップで作った紙芝居作品を紙芝居フェス in 知立で上演します。講師、紙芝居のたっちゃん、マーガレット一家。時10月25日、11月1日、11月8日、いずれも金曜日。昼の部午後2時から4時、夜の部午後6時30分から午後8時30分。ところ文化会館工芸室。費用一般2000円、パティオシート会員1800円。対象16歳以上の人。定員先着順で各部10人。申し込み8月17日土曜日。窓口予約は午前10時から。電話メール予約は午後1時から。お問い合わせは文化会館パティオ知立。電話 83-8100 へどうぞ。第29回市民囲碁大会。時9月15日日曜日。午前9時30分から午後4時30分。ところ中央公民館1階大会議室。対象市内在住、在勤、在学の人。市内で囲碁活動をしている高校生以上の人。なお中学生以下は有段者のみ参加できます。定員先着順で36人。試合方法、4ブロックによるリーグ戦を行い、各ブロック1位の決勝トーナメント戦を行います。費用無料です。昼食の弁当を注文する場合は申し込み時に600円必要です。その他、馬場茂九段をはじめ2人のプロ棋士による指導後、当日抽選です。大盤解説を受けられます。小中学生対象の自由対局スペースがあります。申し込み不要です。申し込みは8月6日火曜日から9月1日日曜日に中央公民館または杉薬局知立福祉アリーナ窓口へどうぞ。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165 へどうぞ。月曜日休館です。高齢者囲碁将棋大会に参加しませんか？市老人クラブ連合会では毎年囲碁将棋大会を開催しています。老人クラブ未加入の人も参加できます。時8月28日水曜日午後1時から5時。ところ杉薬局知立福祉アリーナ内老人福祉センター共用娯楽室。対象市内在住の60歳以上の人。費用は無料です。申し込み老人クラブ未加入者8月12日休日までに長寿介護課へ。老人クラブ会員は8月2日金曜日までに各地区老人クラブ会長へ。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。知立市手話言語条例策定5周年記念パティオバリアフリー事業2024手話フェス、ソングオブサイン in 知立。歌、ダンス、手話を融合して観客を魅了した
ハンドサインライブがアーティストやパフォーマーとともに新しい表現で送る手話フェスを知立市で開催。出演、司会は足立理香、アーティスト、ティームシャチ、ハジー、ハンドサイン、ボーイズ&メン、エンターテインメント、ウエスピー、時10月13日日曜日午後2時開演、午後1時15分開場です。ところ文化会館柿津畑ホール、対象どなたでも、費用、全指定席、一般2000円、パティオシート会員1800円、25歳以下500円、3歳未満は膝上鑑賞無料です。その他障害者割引あります。申し込み、会員選考8月10日土曜日から、一般発売8月17日土曜日から、お問い合わせは文化会館パティオ地流、電話 83-8100 へお願いします。
募集のお知らせ、男女共同参画川柳募集、男だから、女だから、など、性別による固定的な役割分担意識にどうしてと思うことはありませんか？皆さんが日頃感じていることを575の川柳にしてご応募ください。対象市内在住在勤在学者、募集期間8月1日木曜日から8月30日金曜日、当日消印有効です。応募方法、応募フォームで応募していただくか、川柳作品、氏名、振り仮名、住所、在勤在学者は職場または学校名、年齢、電話番号を明記の上、直接はがき、封書、ファックスまたはメールで共同推進課へ応募してください。展示表彰、入賞作品を市ホームページに掲載し、男女共同参画週間令和7年6月で展示します。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。第19回親子川柳作品募集、家庭での豊かな会話と子どもの健やかな成長を願い、親子で作る親子川柳を募集します。お題をもとに自由な発想で川柳を作って応募してください。今年のお題、1、挨拶、2、家族、3、スポーツ、4、希望、5、日常生活、6、その他、自由に書いてください。対象、市内在住在学の小学生、中学生、高校生とその保護者。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165 へどうぞ。月曜休館です。ジョン先生と学ぶ英会話初級編、実践的な英語を身につけましょう。身近な話題を取り上げ、楽しくコミュニケーションする表現を学びます。時9月7日14日21日28日いずれも土曜日、午前9時から10時30分ところ中央公民館、講師ジョン・レベリーさん、対象中学生以上の人、定員先着順で15人、費用4回分で1500円。申し込みお問い合わせは8月15日木曜日から29日木曜日、土曜日日曜日を除きますの午前9時から午後5時に電話で共同推進課内国際交流協会事務局、電話 95-0144 へお願いします。
教室講座のお知らせ、父母と教師の学習会を開催します。碧海教職員組合主催による講演会を行います。学校、家庭、地域の三方よしの秘訣が満載です。8月17日土曜日、午後1時30分から3時30分、ところ文化会館花勝負ホール、講演テーマ、学校と家庭、地域との連携、協働、三方よしをいかに実現するか。講師、瀬野正俊さん。 日本中に元気な学校と地域を増やすため、優れた実践を分かりやすく翻訳し、先生や関係者が共に学び、成長できる場を作ることを志として活躍されています。費用無料、申し込み不要、お問い合わせは高浜市立高取小学校、電話 53-0342 へどうぞ。担当は松下さん。老人福祉センター講座、映画鑑賞会、時9月10日火曜日午前10時から正午。内容、現代日本が抱えるお金の問題に普通の主婦が立ち向かう、老後の資金がありませんを上映します。対象、60歳以上の市民、定員先着順で30人、費用無料、申し込みお問い合わせは8月20日火曜日から電話または直接老人福祉センター電話 55-1804 へどうぞ。ひまわりカフェ8月開催分、物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐しているので介護相談もできます。知立市委託事業として開催しています。 NPO 法人なごみ八田町、時8月9日金曜日午後1時30分から3時。内容、体を動かすゲーム、体操、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談。費用無料、飲み物代100円、申し込み不要。お問い合わせは NPO 法人なごみ、電話 83-6720、 福祉の里八津田。時8月6日火曜日午前10時30分から正午。内容、腸の元気は体の元気、お腹の健康講座、個別相談。ところ、福祉の里八津田3階、もも。費用100円、申し込み不要。お問い合わせは知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855。 ひまわりカフェ全般についてのお問い合わせ、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
健康のお知らせ。病気を抱えながら大人になる我が子を支える家族の集い、時9月6日金曜日午前10時から正午。ところ、衣浦東部保健所3階大会議室。内容、1、講話、慢性疾患を持つ子どもの自立支援と保護者の関わり。2、体験談。3、交流会。講師、1、藤田医科大学保健衛生学部看護学科小児看護学准教授田崎あゆみさん。2、つぼみの会愛知岐阜佐藤由美さん。対象、小児慢性特定疾病児童小学生以上の子どもを持つ保護者。申し込みお問い合わせは8月23日金曜日までに、電話で衣浦東部保健所健康支援課地域保健グループ母子担当、電話 21-9338 へどうぞ。医師健康講座のご案内。おいしく楽しく食べることは充実した人生にもつながります。胃を健やかに保つため、わかりやすくお話ししていただけます。時9月18日水曜日午後1時30分から3時。ところ、保健センター2階講座室。テーマ、胃の健康を守るために。講師、柿津畑在宅ケアクリニック院長米村譲さん。費用無料、定員先着順に40人。申し込みお問い合わせは8月21日水曜日午前9時から電話または直接保健センター電話 82-8211 へお願いします。健康ウォーキング講習会、時9月17日火曜日午前9時20分から、 ところ保健センター、内容、健康ウォーキングを楽しく続けるために、講師、愛知健康プラザ健康運動指導士、持ち物、汗拭きタオル、飲み物、室内シューズ、費用無料、定員30人、申し込みお問い合わせ、8月5日月曜日午前9時から、電話または直接保健センター、電話82-8211へどうぞ。神経系難病患者家族教室、時9月20日金曜日午後2時から3時30分、ところ衣浦東部保健所3階大会議室、内容医師講話、神経系難病の理解と療養生活の工夫、講師東名古屋病院第一脳神経内科医師橋本里奈さん、対象神経系難病患者、筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、進行性拡張性麻痺等とその家族。申し込みお問い合わせは9月13日金曜日までに、電話で衣浦東部保健所健康支援課市地域保健グループ難病担当、電話21-9338へどうぞ。寄付、ご寄付ありがとうございました。2024年台湾東部沖地震救援金、知立市国際交流協会様27,700円、社会福祉協議会へ現金の寄付、八田町内のお地蔵様2,413円、匿名の方3,000円、知立出汁文楽山町人形連様11,810円、生産商業協同組合様10,000円、メナード知立桜馬場サロン様10,000円、有限会社 YSP 刈谷様10,000円、加藤様20,000円、ありがとうございました。
衣浦東部広域連合ニュース。救急車を上手に使いましょう。救急車必要なのはどんな時？救急車は限りある資源です。尊い命を救うために救急車の適時適切な利用をお願いします。救急車を呼ぶ時の番号は119番です。救急車を呼ぶ前に考えよう。交通手段がない。どこの病院に行けばわからない。優先的に診てもらえる。夜間休日の診療外だった。こんな時は呼ばない。こんな時はすぐに119番。意識がない、返事がない、痙攣が止まらない、突然の激しい頭痛や腹痛、冷や汗を伴う強い吐き気、突然上手に話せなくなる、呼吸がない、呼吸が弱い、突然の顔や手足のしびれ、嘔吐や下血がある、締め付けられるような胸の痛み、広範囲のやけど、大量の出血、その他いつもと違う場合、様子がおかしい場合、救急医療の受診について、症状に緊急性がなくても交通手段がない、どこの病院に行けばよいかわからない、便利だから、困っているからと救急車を呼ぶ人がいます。また平日休めない、いや日中は用事がある、明日は仕事などの理由で救急外来を夜間や休日に受診する人もいます。救急車や救急医療は限りある資源です。いざという時の皆さん自身の安心のために、救急医療の受診について考えてみませんか？こうしたケースで救急車が呼ばれました。本当に必要か考えてみましょう。蚊に刺されてかゆい、海水浴に行って日焼けした足がヒリヒリする、髪で指先を切った、血は止まっているが、病院でもらった薬がなくなった、今日入院予定日だから病院に行きたい、ヘルパーを呼んだが来てくれなかったので
代わりに救急車を呼んだ。病院で長く待つのが面倒なので救急車を呼んだ。令和5年中の救急出動件数は過去最多となり、救急車の平均到着時間は 10.3 分と言われています。心肺停止から1分ごとに救命率は 8% から 10% 下がります。緊急性の高い傷病者のもとへ救急車が迅速に到着できるよう、救急車の適時、適切な利用にご協力をお願いします。愛知県の救急医療ガイド情報、救急医療情報センター24時間対応、電話 0566-36-1133、 症状に合わせた医療機関を探したいとき、小児救急電話相談、毎日19時から翌朝8時まで、電話#8000または052-962-9900、小児科医師、看護師がお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診できる病院などのアドバイスをします。総務省消防署救助案内サイト。救助は緊急度判定を支援し、医療機関や受診手段の情報を提供するアプリです。衣浦東部小池連合ニュースでした。
親子川柳、第18回親子川柳入賞作品をご紹介します。小学2年子、マスクなし、歯が抜けてるのバレちゃうな。
母、マスクなし、笑った顔を見え嬉しいね。
小学3年子、夏休み100日あったらいいのにな。
母、家事育児どうかください、夏休み。
中学1年子、広島で当時の惨状を思い知る。
母、何気ないこの日常よ、いつまでも。
中学3年孫、感染を恐れ控えた祖母の家。
祖母、4年ぶり見上げる孫にあんぐりと。
高校1年子、ありがとう、言葉の力大切に。
父、行動で示す感謝も大切に。
以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。雨、肩のあたりで両手の指先を下に向け、同時に上下させる。表現強弱ポイント。手の動かし方を弱めに、強めに、激しく振る、すると、小雨、大雨、土砂降りに。市は平成30年12月に、市は言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課、障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センターなどに寄せられた相談事例をご紹介しています。楽しい話や安売り目当てに通ったら、高額な商品を買う羽目に。相談内容。知人に新しいお店ができたので行ってみてほしいと言われ行ってみた。健康に関する話を聞けて楽しく、100円でプレゼントももらえるため毎日通った。ある時、血圧測定表を持ってくるように頼まれ、店の人に渡したところ、皆の前で、血小板が少ない、このままでは病気になると言われ、高額な健康食品を勧められた。高いと思ったが、安的な物言いで断れず、 約100万円分も購入してしまった。その後病院で血液検査をしたが異常はなかった。返金してほしい。80歳代。アドバイス。店員の話が楽しい、食品が安く手に入るなどに惹かれて会場などに通い続けているうちに高額な商品を契約させられたという相談が寄せられています。通い続けて顔見知りになり個別に勧誘されると断ち切れなくなります。このようなところには行かないことが第一です。この手口は高齢者の健康不安や日常的な寂しさなどにつけ込んで会場などに通わせ、最終的には高額な商品を購入させるものです。周りの人は日頃から高齢者の様子に気を配りましょう。困った時はお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。消費者ホットライン188。お問い合わせは知立市消費生活センター電話95-0195。毎週月曜日と水曜日から金曜日、午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター電話052-962-0999。月曜から金曜日、午前9時から午後4時30分。土曜日、日曜日、午前9時から午後4時まで。以上、事例紹介でした。これで、暮らしのお知らせを終わりです。知立市は、ピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。
中央公民館知立文化広場後期講座受付開始。抽選申し込み期間8月8日木曜日から8月25日日曜日。申し込み公民館講座後期の講座申し込みはすべてインターネット申し込みになります。インターネット接続ができない環境およびスマートフォンパソコンをお持ちでない人は各施設、中央公民館、知立文化広場でタブレットをお貸しします。また、インターネット申し込みに不安がある人は、職員が入力のお手伝いいたします。対象、市内在住、在勤、在学の人、かつ講座ごとに定める対象者。結果発表、9月5日木曜日から講座実施施設の1階ロビー及び市ホームページで結果を発表します。必ず各自でご確認ください。二次募集、定員に満たない講座は9月5日木曜日から13日金曜日に二次募集を行いますので、インターネットで申し込みしてください。先着順です。費用、各講座の初回日に集金します。中央公民館講座。講座名、時、内容の順にお知らせします。ヨガ&ピラティス。火曜日13時30分から15時。10月8日、15日、22日、29日。11月5日、12日、19日、26日。内容。初心者でも気軽にできる簡単ヨガとピラティスです。体幹を鍛えて美しく若々しい体に。ラジオパーソナリティから学ぶ気持ちが伝わる話し方講座。土曜日10時30分から12時。10月12日26日、11月9日、23日、12月7日、21日。発声や滑舌、話の組み立て方を学び、感じのいい話し方、相手に好感を持ってもらう話し方を習得しましょう。 プレゼンや人前で話す機会にも役立ちます。気候、金曜日10時から11時30分、10月4日、11日、18日、25日、11月1日、8日、15日、12月6日、13日、20日。心身のバランス、自然治癒力、免疫力を活性化させて、健康レベルの向上を目指す健康法です。フルーツや野菜を使ったお菓子作り、土曜日、10時から11時30分、10月19日、11月16日、12月14日、1月25日、2月8日、3月8日。旬の食材を使って健康的で、美味しいお菓子作りを学んでみませんか？出来上がったお菓子はラッピングしてご家族で味わってください。始めよう運動習慣。楽しいエクササイズ。水曜日、10時30分から11時45分、10月9日、16日、23日、30日、11月6日、13日、20日、27日、12月4日、11日。誰もが知ってるあの曲で、ゆったり系、元気系ダンスや、チェアエクササイズ、遊び要素の運動なども、終わりはヨガのストレッチで癒されて、いつからでも、いくつからでも始められます。郷土料理で旅気分、日曜日、10時から12時、10月13日、11月17日、12月15日、1月19日、2月16日、3月16日、うずめめし、島根県石見地方、にら豚、大分市など、いろいろな地域の郷土料理を作ります。新感覚、自分で癒す、筋膜リリースヨガ。金曜日、19時30分から20時30分、10月4日、18日、11月1日、15日、12月6日、20日、1月17日、31日、2月7日、21日。仕事や家事で疲れた体を簡単に一瞬で解消できる不思議な体操です。新感覚の筋膜リリースで心も体も癒されませんか？知立文化広場講座。ネイティブの先生から学ぶ英会話。土曜日、13時30分から15時。10月19日、26日。11月2日、9日。16日、23日、30日。12月7日、14日。21日、28日。1月11日、ネイティブの先生から日常トラベル会話を学びます。中級レベル、日常会話程度の人。素敵な声色で明るい印象に基礎から学ぶ発声、発音、読み方講座。木曜日、10時から11時30分。10月17日、31日。11月7日、21日。元ケーブルテレビアナウンサーが教えるプロ実践の発声練習や読み方を通じて声のイメージアップを目指します。ニュース原稿や CM ナレーションの読み方などを行います。体が楽になる骨盤リセットヨガ。土曜日、10時から11時。10月19日、11月2日、16日、30日、12月14日。体の土台となる骨盤を整え、日常生活で生じた歪みを改善しましょう。 姿勢改善、血流アップ、産後ケア等に効果的です。初心者の人でもご参加いただけます。お問い合わせは中央公民館内、障害学習スポーツ科、障害学習係、電話 83-1165 へお願いします。月曜日は休館です。以上、公民館講座のご案内でした。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい姿勢情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより。認知症予防のための脳の健康度チェックと認知症予防講座。愛知県と国立長寿医療研究センターが開発したチェックリストを用いて、将来の認知機能低下のリスクをチェックし、認知症予防に役立てる講座です。個別相談で認知症に関する相談もできます。愛知県委託事業として開催します。なお、このチェックリストは認知症の診断をするものではありません。第1回目。1日目、脳の健康度チェック、9月10日火曜日。2日目、認知症予防講座、9月24日火曜日。場所、知立市福祉の里八田。申し込み締め切り日は8月28日水曜日。第2回目。1日目、脳の健康度チェック、10月10日木曜日。2日目、認知症予防講座、10月24日木曜日。場所、知立市老人福祉センター。申し込み締め切り日は9月27日金曜日。第3回目。1日目、脳の健康度チェックは11月7日木曜日。2日目、認知症予防講座は11月21日木曜日。場所は知立市老人福祉センター。申し込み締め切り日10月25日金曜日。時間は1日目はいずれも午後1時30分から4時、2日目は午後2時から4時です。対象、市内在住の65歳以上の人、定員、各回20人先着順です。費用無料です。持ち物、体操しやすい服装、2日目の講座で軽い体操をします。申し込み、申し込みフォーム、電話または長寿介護課窓口で8月1日木曜日午前8時30分から10月25日金曜日午後5時まで受付です。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。このコラムでは街角運動教室のテーマに基づき、皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。9月21日は認知症の日ということもあり、今回は認知症とも深い関わりのある睡眠についてお伝えします。今回のテーマ、9月、認知症を予防しよう。脳と睡眠の関係。日本は世界的にも睡眠時間が短い国民であり、経済協力開発機構 OECD の2021年の調査では、平均睡眠時間は7時間22分となっています。認知症、アルツハイマー型の原因として、脳内のアミロイド β という物質の蓄積が挙げられており、このアミロイド β は睡眠中に脳から血液中に排泄され、肝臓で無毒化されます。蓄積が始まるのは認知症発症の15年から20年前からとされているので、後発年齢から逆算すると、中高年以降から睡眠についてきちんと取り組む必要があると言えます。良質な睡眠をとるための3つの習慣。1、眠りにつく15時間前に起きて朝日をしっかり浴びましょう。朝日を浴びて15時間後にメラトニンという眠りを促すホルモンが分泌されます。 人の生体リズムはそもそも約25時間で刻まれているため、それを1日24時間に合わせてリセットするためにも、朝の光が大切です。2. 部屋は暗く静かで、朝まで適温を心がけましょう。寝室に限らず寝る時間が近づいたら、リビングなどのライトは暖色系にしましょう。ラジオやテレビの音などを聞きながら眠っている人は、タイマーで消える設定などして工夫しましょう。特に人の声には敏感で、覚醒作用があります。室内は快適に眠れるよう、エアコン等で温度調整し、一定に保つことをお勧めします。3. 日中は有酸素運動などの活動をしましょう。フォラム作成者、街角運動教室担当理学療法士。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
8月の無料相談、ところ相談ごと時、お問い合わせの順にお知らせします。もやいこハウス多文化共生センター、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時、企画制作課 95-0114、 市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午、午後1時から4時30分、外国人相談コーナー83-1111、 市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前10時から正午と午後1時から3時、司法書士相談、金銭問題、相続など予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。市民相談コーナー、83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター 95-0195、 労働相談、予約が必要です。第3木曜日、午後1時から4時、事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日、午前10時から午後0時30分、経済課 95-0125、 国際協力などの相談、火曜日午前9時から午後5時15分、JICA 愛知デスク 95-0114、 不動産相談、予約が必要です。8月13日火曜日午後1時から4時、次回は9月10日火曜日、建築課 95-0156、 税務相談、予約が必要です。8月20日火曜日午前9時から11時、税務課 95-0116、 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時、学校教育課95-0136、 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課 95-0162、 手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日午前9時から正午、木曜日午後1時から5時、福祉課、ファックス 83-1141、女性悩み事相談、予約が必要です。 第2第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時 DV 相談市役所会長時間内共同推進課95-0144保健センターでの相談心の健康相談予約が必要です。8月6日火曜日午後2時と2時30分と3時保健センター82-8211絹浦東部保健所での相談心の健康医師相談予約が必要です。8月20日火曜日午後2時から4時絹浦東部保健所21-9337栄養相談予約が必要です。歯科相談予約が必要です。8月7日水曜日午前9時から11時30分絹浦東部保健所21-9338福祉の里八田での相談心配事相談人権相談8月20日火曜日午後1時から4時弁護士による法律相談予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時結婚相談8月6日火曜日10日土曜日20日火曜日27日火曜日午後1時から4時生活困窮相談月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分社会福祉協議会82-8833なお法律相談は毎月1日土曜日日曜日祝日を除く午前8時30分から予約してください。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上8月の無料相談でした。
今月の納税等納期限は9月2日月曜日です。市県民税普通徴収2期国民健康保険税普通徴収2期介護保険料普通徴収2期後期高齢者医療保険料普通徴収2期休日市税収納窓口開設日8月11日日曜日祝日午前8時30分から正午市役所1階税務課市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合があります。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課国保医療課長寿介護課へどうぞ。マイナンバーカード休日窓口休日窓口受付時間午前8時30分から11時30分8月17日土曜日お問い合わせは市民課電話95-0124へどうぞ。
8月の当直医当番医感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下平日夜間午後7時から9時日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時歯科日曜祝休日午前9時から午後4時救急指定病院怪我事故など土曜日午後1時から翌日午前9時日曜祝休日午前9時から翌日午前9時1日木曜日以下富士病院85-10002日金曜日以下秋田病院81-27633日土曜日救急秋田病院81-27634日日曜日以下大山クリニック82-0106歯科三河ふれあい歯科81-4815 救急富士病院8号の1000で、5日月曜日以下富士病院8号の1000で、6日火曜日7日水曜日以下秋田病院81の2763、8日木曜日9日金曜日以下富士病院8号の1000で、10日土曜日救急秋田病院81の2763、11日日曜祝日以下小川内科循環器科81の7011、歯科治療駅前クリニック82の6711、救急秋田病院81の2763、12日月曜日振替休日以下神谷クリニック81の0052、歯科磯貝歯科医院81の3017、救急富士病院8号の1000で、13日火曜日以下富士病院8号の1000、歯科治療加藤歯科81の0245、救急富士病院8号の1000で、14日水曜日以下秋田病院81の2763、歯科久米の歯科83の1184、救急秋田病院81の2763、15日木曜日以下秋田病院81の2763、歯科近藤ファミリー歯科84の4618、救急秋田病院81の2763、16日金曜日以下富士病院8号の1000、17日土曜日救急富士病院8号の1000、18日日曜日以下栄クリニック81の0067、歯科伊藤歯科84の3210、救急秋田病院81の2763、19日月曜日以下秋田病院81の2763、20日火曜日21日水曜日以下富士病院8号の1000で、22日木曜日23日金曜日以下秋田病院81の2763、24日土曜日救急富士病院8号の1000で、25日日曜日以下爽やか内科クリニック91の1114、歯科今村歯科矯正歯科84の3210、救急富士病院8号の1000で、26日月曜日27日火曜日以下秋田病院81の2763、28日水曜日29日木曜日以下富士病院8号の1000で、30日金曜日以下秋田病院81の2763、31日土曜日救急秋田病院81の2763。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話などでご確認上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末、年始。診療時間につきましては、直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000または052-962-9900、時間は午後7時から翌朝8時までです。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。 休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター電話 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時にどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、当直医当番医でした。
8月の健康成人健診、費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。集団健診、8月、9月。検査方法、対象、受診料、受診日と場所の順にお知らせします。18歳から39歳健診、国保加入者は無料、18歳から39歳、700円、9月21日土曜日、刈谷医師会健診センター。胃がん健診、40歳以上500円、大腸がん健診、40歳以上300円、肺がん結核健診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上無料、2、核胆細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上希望者300円、子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円、乳がん検診、40歳以上の女性1100円、いずれも8月9日金曜日、刈谷医師会健診センター、9月3日火曜日、パティオ治療、9月21日土曜日、刈谷医師会健診センター、8月9日金曜日は、レディース健診で女性のみ受診できます。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円、9月3日火曜日、パティオ治療、9月21日土曜日、刈谷医師会健診センター。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人無料、9月3日火曜日、パティオ治療。骨粗鬆症検診、20歳以上、300円。9月3日火曜日、パティオ治療。9月21日土曜日、刈谷医師会健診センター。時間はいずれも午前9時から正午です。個別検診、指定医療機関。指定医療機関で、胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日については、医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで、市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み方法、集団検診、半田市医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日午前9時から正午。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 0566-91-3010、 受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、土曜日、午前9時から午後2時30分。
検査、夜間 HIV 梅毒検査、8月5日月曜日、19日月曜日、午後6時から7時、電話 21-4797、 匿名検査。 HIV 梅毒肝炎検査、火曜日午前9時から11時、電話 21-4797。 HIV 梅毒は匿名検査できます。証明書は有料、肝炎は記名検査、証明書発行はできません。骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。火曜日午前9時から11時、電話 21-4797。 検便、水質、食品検査有料、電話 21-9353。 詳細は電話でお問い合わせください。お問い合わせは衣浦東部保健所、電話 21-4778 へどうぞ。歯周病を予防しよう。歯周病とは細菌の感染によって引き起こされる炎症疾患で、歯茎や歯を支える骨が溶けてしまう病気です。歯を失う原因で一番多いのは歯周病です。30歳以上の成人の約 80% がかかっていると言われています。口臭、出血、朝起きたら口の中がネバネバするなど気になる症状はありませんか？無症状でも歯周病が進行することがあるため、1年に1回は歯科検診を受けましょう。歯周病は歯を失うだけでなく、病気の原因や悪化につながったり、全身に悪影響を及ぼします。歯周病予防には生活リズムを整えることも重要です。1日3食、バランス良い食事や規則正しい睡眠を意識し、普段の生活からストレスをためないようにしましょう。歯科検診について、桐生市では次の方を対象に歯科検診を実施しています。期間は9月末までです。対象者、成人歯科検診、前年度年齢20、30、40、45、50、55、60、65、70歳の人、75歳口腔機能検査、前年度年齢75歳の人、8020-9020歯科検診、前年度年齢79、89歳の人。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
カッキーの健康づくり応援コーナー。健康づくりを応援、特定保健指導。特定保健指導とは、検診の結果、メタボリックシンドローム、メタボによる生活習慣病を発症する危険性のある人に個別のアドバイスや支援を行います。対象の人には個別にお手紙を発送しています。やってよかった特定保健指導。1、費用は無料。保健指導は医師、保健師、管理栄養士などのプロのスタッフに無料で相談ができるチャンスです。また、体組成計や血流測定器など、高価な器具も無料で使ってみることができます。2、参加者の7割が体重、腹囲が減少。改善に向けてのやる気も7割がアップ。3、栄養運動講座は参加者の8割が、食生活の改善や運動を生活に取り入れています。これは令和5年度治療師特定保健指導講座によります。放置しないで。メタボリックシンドローム、放置すると動脈硬化を促進して重症化します。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。以上、8月の健康ガイドでした。
フォーカスオン治療、6月25日火曜日、オールジェネレーションズスポーツ鬼ごっこワールドカップ2024出場にかかる 首知庁への出場結果報告。5月26日日曜日に和光市総合体育館で開催された大会で優勝されたキラーホエール名古屋 U22 の武藤春人さん、加藤朝日さん、高田翔平さんが結果報告にお越しになりました。優勝おめでとうございます。7月1日月曜日、知立駅前暫定広場の愛称が知立ピの庭に決定しました。知立駅前暫定広場を多くの皆さんに愛着を持って使用していただくため、広場の愛称を募集した結果、197件の応募をいただき、その中から知立ピの庭に決定しました。7月4日木曜日、岡崎信用金庫様からの寄付贈呈式。創業100周年を迎える岡崎信用金庫様より500万円のご寄付のお申し出があり、寄付贈呈式を行いました。いただいた寄付金は SDGs 達成、多文化共生推進に資する事業に充てさせていただきます。カタログポケット、10言語対応、広報知立デジタルブックで配信中、知立市 LINE 公式アカウント、受信設定アンケートに回答するとお得な情報が届くことがあります。以上、フォーカスオン知立でした。
秋篠宮様が知立市を訪れました。6月6日木曜日と7日金曜日に第49回全日本愛病会愛知県知立市大会が文化会館で開催されました。6日には同会の名誉総裁を務める秋篠宮様が展示会を訪れ、会場に集められた瓢箪の工芸品など約140点の作品を鑑賞されました。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス、info@city.chiryu.lg.jp。
以上で、広報知立2024年8月号ナンバー1274の朗読を終わります。朗読は朗読グループ青海の
神谷留美子、
津田和子、
草加百合子、
兵道真理子、
美濃浦真理、
川端美沙恵、
関真澄
と井上典子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だより、シルバーだよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより、熱中症予防ポイント。熱中症とは高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態です。子どもや高齢者とともに、より熱中症に注意が必要なのが、障害のある方です。熱中症を防ぐためにできること。日傘、帽子の着用。帽子や日傘で直射日光を避けることが大切です。可能なら帽子と日傘を併用しましょう。日陰の利用、こまめな休憩。日陰を選んで歩いたり、日陰でこまめな休憩をとって、無理をしないようにしましょう。水分、塩分の補給。水分だけでなく、
塩飴やスポーツドリンクなどで汗で失われた塩分も一緒に補給しましょう。体を冷やす。濡らしたタオルや冷却シートなどの冷却グッズなどを利用して体を直接冷やしましょう。気をつけたいポイントを実践して熱中症対策をしましょう。8月の身体障害者福祉センター予定。8月3日土曜日、アロマ。アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時半から2時半。11日、日曜日、祝日、ボッチャ、午後1時半から3時。16日、金曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。21日、水曜日、カローリング、午前10時から11時30分。お申し込みお問い合わせは、桐生市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へ。なお、休館日、月曜日、祝日の場合は開館。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより。令和5年度の主な事業、地域福祉グループ、生活支援体制整備事業、障害児者福祉事業、ボランティア市民活動の振興支援、母子父子福祉事業、福祉教育啓発活動、その他の福祉の推進、広報普及、共同募金委員会への協力、高齢者福祉事業、総合相談事業、地域包括グループ、地域包括支援センター事業、認知症初期集中支援事業、総務グループ、法人運営、会館管理、障害者自立支援グループ、障害者基幹相談支援センター事業、青年貢献支援センター事業、地域活動支援センター事業、自立相談支援センター事業、介護支援グループ、介護保険事業、障害者総合支援事業、その他の事業。社協だよりでした。
シルバーだより治療。選定作業の申し込み案内。今年も昨年度と同様、約3ヶ月ごとの4回に分けて受付をします。お問い合わせは、電話 82-5800 へお願いします。市民向け講習会好評開催中。知立市シルバー人材センターでは、定期的に会員講師の講習会を開いています。令和5年度は市民向け会員限定合わせて10種類以上の講習会を開催しました。切り絵講習会、2時間で本格的な作品が出来上がりました。音楽で脳活、音楽に合わせて脳も体も動かしました。スマホ講習会、キャッシュレス決済について学びました。募集はその都度広報知立にて行っています。チェックしてください。シニア講座、自主講座。木工手作りおもちゃ、楽しいつまみ細工、手書き友禅、絵手紙などの講座があります。以上、シルバーだより知立でした。
第33回夏季オリンピックが芸術の街パリで開催。毎日いろんな競技が繰り広げられています。テレビ観戦するときもクーラーをかけ、涼しい場所で水分をしっかりとって、体調を整えてお過ごしください。では、
さようなら。